山部あかり、ベイヤンです。ベイヤン。
はい、こんにちは、山部あかりです。
はい、こんにちは。
岩下さん、外はもう本当に真っ青な青空です。
綺麗な青空で。
そうですね、綺麗ですね、空気が乾燥していてですね、少し風が冷たくて、
はい、
あのでも日がですね、とても暖かくて、
はい、
日向はポカポカしててピクニック日和なんですよ。
ほう、ピクニック日和。
外に出るには、はい、はい、とてもいい日だと思います。
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日私は仙川駅にやってまいりました。
仙川駅。
はい、東京アートミュージアムにお邪魔しております。
あ、なんかミュージアムっぽい、博物館っぽい、美術館っぽい、ちょっと響きがありますね。
はい、そうなんです。あの今日はハリウッド映画を中心とした週刊誌スクリーンのという週刊誌が65周年ということで、
今、あ、もうそんなになりますか。
そうなんですよ。写真だとかサインだとか、あとはお洋服なんかも実際に展示されているんですね。
はい、
今日はあの早速もう盛りだくさんなので、お話をもうすぐに伺いたいと思います。
お願いします。
はい、スクリーン執行役員の阿部和樹さんです。お願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、お邪魔いたします。
はい、
もう写真がね、カラーだったり白黒だったり、もう私の知らない方のハリウッドスターの方の写真もたくさんあるんですが、まずはこの東京アートミュージアム に展示をするきっかけを教えてください。
はい、もともと企画自体 その素案が持ち上がったのが2年ぐらい前になるんですけども、ちょっとどういう形でということについてのコンテンツはまとまったんですが、あの場所についてはどちらかその飾れる雰囲気のいいところがないかというところで、いろいろと模索をしていたんですけども、たまたまあのスタッフの中にこの界隈 の出身者がおりまして、で、その流れで銚子と、映画のゆかりみたいなものが、たくさんあるというところが、知るところになって、いろいろどうかいい会場がないものかというところで探索していたんですが、こちらの東京アートミュージアムさんが、大変その場所に適しているというところで、今回の際に至ったという流れがあります。はい、
この東京アートミュージアムは外観がもう博物館のようには見えないぐらいとても質素で、東京アートミュージアムって大々的にバーンと看板があるわけでもなく、仙川駅から徒歩4分のところにある、あってすぐ、駅にも近いんですが、ちょっと歩くとやっぱりもう、街並みといいますか、お家もあるのでとても静かで、目の前に道路は、あって車も走っているんですが、本当にここ博物館だなって思うぐらい、歩いてても気がつかないぐらい結構目立たないんですが、中に入ってみると、灰色の建物で、中も灰色なんですが、3階建てで、やっぱり先ほどおっしゃっていたように、写真の映えがあるというか、写真の展示の違いがあると言ってよろしいんですかね。作品の展示だとかサインだとかお洋服っていうのも本当にたくさんあるんですが、そのやっぱり見栄えがいいですよね。
やはりなんていうんですかね、百貨店とか の催事場でやってしまいますと、どうしてもパテーションをこうパンパンパンパンこう立てて、そこにこうずらっと並べてしまうという感じなので、どうしてもこういう独特 のコンクリートの質感のところでのこの雰囲気っていうのはやはり出ないと思うんですね。で、今回 の先ほどお話しいただいたように、このミュージアムの内装 のこのなんていうんですか、コンクリートの打ちっぱなしの雰囲気とこのスチール写真やサイン、衣装の展示した時 そのマッチングが、もうやはりここ独自 の存在感というものがありますんで、それがとてもこの会場に決めるに至った大きな理由ではありますね。はい、
実際にこの写真っていうのは何点ぐらい飾られてるんですか。
だいたい100-130点ぐらいになるかと思いますね。はい、
じゃあ早速ね、写真の方もちょっと説明もお願いします。ですね、カラーと白黒ですね。はい、たくさん並んでいますね。はい、今目に映るものだと、アン・マーグレット、ロジャー・ムーア、クリント・イーストウッド、アラン・ドロン、グレゴリー・ペックと本当に、たくさん、ありますね。そしてサインが机の上に並べられていますね。これはガラスを1枚、上にかぶせてありますが、そうですね、ミラ・ジョボビッチだったり、 もうね、三重敷地にハートがね、書いてあったり、あとは気になったのが、皆さん、ハッピーニューイヤーというふうにサインで、ね、書かれている方が多いんですが、これはどうしてですか？
そうですね、お正月にかけて比較的対策が公開されることが多いので、まあ、それに合わせたプロモーションで来日をしていただくような方もスターの方にはたくさんいらっしゃいますので、それでまあ、メッセージに、合わせて、まあ、それを一言書き加えていただいているというパターンが多いですかね。はい。
あとはこのサイン色紙は写真の上に書かれているものもあれば、綺麗なサインの色紙に書かれているものもあれば、あとはメモ帳を破ったようなちょっと焦げ茶色のメモ帳だったり、これメモ帳というのはどうしてですかね？
はい、メモ帳昔のものに比較的多いんですけども、まあ、最近になって比較的この色紙をこう渡してサインをしていただくというパターンか、あるいはまあスチールに指定のスチールにサインをしていただくというパターンが主だったものになってきたんですけども、昔はあまりこうサインをいただくという習慣もなくてですね、とりあえず手持ちにあるものでふっと渡してこうサインをいただくと、まあ、その時のまあスターの機嫌みたいなものも含めてしていただけますかみたいな感じでもらうケースが多かったので、事前にそういうサインをしていただくものを用意していなかったりしたことの方が多いんですよね。でたまたま手元にそのメモ帳があったから、それをちぎってサインをしてもらったりとか、まあ、あるいは持ってる何かそのスチールじゃなくても何か書けるものがあれば、まあ、それをこうちょっと渡して採用してもらうという感じなので、まあ、比較的50年代から60年代の前半ぐらい の, スターのサインは、まあ、そういったものも多いですね。
ね、皆さんトゥースクリーンリーダーズだったりね、そのスクリーンを読んでる皆さんへとかね、スクリーンラブっていう風に皆さんね、そのスクリーンという雑誌をね、週刊誌をとても愛されてるなっていうのが伝わってきますね。
はい、というやはりイメージが強いですね。はい、
私本当に素敵だなと思ったのがオードリー・ヘプバーンの写真が今3点こちらにございます。白黒ですね。ドレスを着たオードリー・ヘプバーン、真っ白いドレスを着たオードリー・ヘプバーンの写真と、あとはスクリーンを実際に読んでいるオードリー・ヘプバーンの写真がありますね。あとはオードリー・ヘプバーンが着用していたんですかね、ネックレスだとか、はい、手袋といったものも展示されているんですよね。で今回展示されているものの一つにアンジェリーナ・ジョリーさんが着用していたお洋服があるんですが、あのお洋服はいつの何の映画でしょうか？
グッド・シェパードという作品になるんですけども、年代でいうと確か2006年だったかと思うんですが、まあ、CIA の、まあ、いろいろと中でのまあ、物語になるんですけども、まあ、その彼女が、ワシントン の, 自宅の外で、その見送るシーンで、まあ、使われた衣装なんですけども、劇中には実際には登場しないんですね。まあ、ちょっと面白い衣装になりますね。これは
ベージュのコートに茶色のスカートに、はい、そして茶色の中がモコモコになっているブーツが展示されていますね。こちら壁にかけられているといった状態で、で先ほど少しだけお話を伺ったんですが、実際これ3点ね飾られていますが、本当は白いタートルネックも着用されていたんですよね。そうですね。でそのタートルネックはここには展示されていないんですが、はい、何か理由があるんでしょうか？
多分ですけども本人がそのまま着て、はい、行ってしまったんじゃないかというふうに、はい、これを提供していただいたところはおっしゃってましたね。はい、
やっぱりね安倍さんならではのお話だと思うんですが、ここに来るお客様の中でやっぱりこれはたまらないんじゃないかなと思う写真だとか、はい、サインだとかそういうのはありますか？
そうですね、まあ、ただどれを取ってという話ではなくて、本当に1950年代から、まあ、つい直近までというところのスターの写真、まあ、サインが全て網羅された展示会ですので、どれをということは特にはないです。本当に幅広い世代の方に楽しんでいただければというような構成になってますね。はい、はい、
また実際にここの近くに飾ってある、はい、今回はバックトゥーザフューチャーの ケーブルコネクタ、本当に実際に使用したものだったり、はい、あとはコンセプト原画といって、はい、あの時計台の落雷シーンをイメージした原画があって、はい、これをもとにその映画 の、 その雷を考えた、
はいはい、あの天からあの竜がこう練りながらこう落ちてくるような形で飛来心にこう直撃すると、うん、はい、いうところをあの最初このコンセプト原画をあのロバート・ゼミキス監督の依頼で、うん、あの CG のデザインを担当したウエス・タカシという方が、うん、あの描いたんですね。で、まあ、最終的にこのケーブルコネクターを使って、うん、その雷の電流をそのまま、デロリアンの方へ、転送すると、うん、はい、いうところの締め付かれたのがこのケーブルコネクターということになります。はい、
もうね、本当に展示されているもの一つ一つが本当に映画ファンの皆さんにはたまらない、本当にもう本当に興奮するようなものばかりだと思うんですよ。でこちら4月1日まで、はい、ここに展示されているんですが、展示のものが変わったりする予定っていうのもあるんですよね。
はい、とりあえずこれ1月の14日からやっておりまして、1月いっぱいはシザーハンズであのジョニー・ディップが使った手とかあのジャッキー・チェンの衣装等を展示していたんですが、2月に関してはあのバックトゥザフューチャー、まあ、その他あのいくつか映画作品の小道具という形で飾らさせていただいています。で3月に入ってからまたちょっと内容を変えると、まあ、ティム・バートン関連の作品のものとかをちょっと中心に、はい、考えております。はい、
こちらが東京アートミュージアム、月曜日火曜日水曜日が休館日で、木曜日金曜日土曜日日曜日があの開館日ということで、午前11時から午後6時ま で、 で入館料が500円、400円、300円とあの異なっておりますので、私日記にも書きますので、ぜひあのチェックしていただきたいと思います。もう本当に阿部さんならではのお話がもうたくさんあるんですよ。キャメロン・ディアスさんがサインは本当はあまりしないんですよというふうにおっしゃっていたりだとかね、でも実際にね写真もサインもあって、あとは皆さんね日本語でもうひらがなだったり映画だ、カタカナだったりね、スクリーンさん絵ってちゃんと書かれているものだったり、あのここでしか見られないものがたくさんありますので、ぜひ皆さんに来てほしいですね。はい、一言最後にお願いします。
いやもうあの本当にあの重複したお話になってしまって恐縮ですけども、あの1950年代からあの2000年代までの、 あの幅広いファンの方に答えられる内容になっていると思いますので、ぜひあのお近くまであの足を運ぶ際にはお入りいただければなと思っております。よろしくお願いします。
はい、あのぜひね、もうすぐバレンタインも近いので、映画が好きな、ね、彼らとか好きな人にぜひバレンタインの日に来ていただきたいなと私は、はい、あの勝手に思います。はい、岩下さん、
バレンタインの日は休みじゃないか、そこは。
そうですね、すみません、あのバレンタイン日和の日にぜひ。
日和の日ってなんだよ。バレンタイン前の営業日は今日しかないじゃないかなって、そこは。月か水休みだったら。
バレンタインが終わってもね、ぜひね来てほしいですね。そうですね。カップルでもね、
スクリーンを飾った歴代のハリウッドスター展は会期は4月の1日日曜日までということですね。
はい、そうです。
はい。
はい、
まあ私個人的にはやっぱりもうバックトゥーザフューチャーは大好きな映画なの で、
すごいです。
あのデロリアンにその雷の電流を送った、はい、あのプラグトゥー見てみたいですね。
はい、あのカチンコもありますので、
カチンコもあるの、
はい、テイク2って書いてある、
テイク2って書いてある、
バックトゥーザフューチャー赤い文字で書いてあって、
おいいね、それは。
実際にバックトゥーザフューチャーで使われた、撮影監督が使っていた B カメラ用のカチンコになります。はい、
大掛かりなものっていうのは見る機会があるけど、そういう小道具っていうのはなかなか実際に使われたものを見る機会って意外にないですよね。
そうですよ ね、 ね、小道具本当に見る機会がないので、グレムリン の、 あの、はい、モデルになった人形もありますので、はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
わかりました。
はい、以上山部がお伝えしました。
はい、ビューさん、今日はですね、スクリーンを飾った歴代のハリウッドスター展を、山部あかり米安リポーターが伝えてくれました。さて、先ほどお伝えしたニュースもう一回お伝えします。